番外フューチャードリーム、今週もお疲れ様でした。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
6月の9日土曜日、配信15号番外フューチャードリームです。はいはい、今日の旭川は今日差しが強くなってきたね。
そうですね、さっきよりやっぱり朝間より日差しが強くなった感じしますよね。濃くなってきたし、
でも風はモスバーガーのあの旗がなびいてるんでちょっと強いのかな。
近くの木も結構揺れてますから、風が強いかなという感じはしますね。
今日はこれから旭川で北海道音楽大行進というですね、日本はもとより世界で有数の吹奏楽の行進イベントがあるんですよね。
はい、今年で80回を迎えるんですね。
80回。
も
ともとこれあの慰霊の意味があって更新してたんでしょ。
そうですよね。
そうだよね、慰霊祭の意味合いだったんだっけ、なんか前聞いたことあるんですけど。
そうです、そうです。それが、まあ、音楽大行進っていう一つのイベントになったんですよね。
招待校っていうんですか、石川県からもいらしてるんですよ。
石川県の小松工業校
の吹奏楽部。昨日旭川入りされて、今日一緒にね音楽大行進、練り歩くということなんですけれども、すごいよね。これまたさ、あの俺も何度も見たことあるけども、衣装も華やかでバトンをこう高く上げて足 の, あの太ももの下にこう通したりとか、こう華麗な技を見せてくれたりするじゃない。だから耳だけじゃなくて目でもこう楽しめるよね、このイベント。
そうなんだとね、ちっちゃい子たちがね自分より大きい楽器を持ってね、歩いてるの、それもね微笑ましくてね。
そうなんだよね。毎年沿道に16万人以上ですか、旭川市民、もちろん市民以外の方もいらして、沿道から応援をするんですけどもね、今日はちょっとこのあと降水確率 50% ということで、雨が心配です ね。
ゴブゴブだね。こっちに傾くかな。
今このスタジオから見える分には青空が広がっているんですけども、
多分雨降るなんてね想像つかないような空ですけどね。
でもこの旭川市の周りにはねどす黒い雲が覆ってるんですよ、きっと。ただ朝そうでしたもの。
そうなんだ、
黙々とした雲が。
あ、そっか。
急にこうね雲ってどっから急にやってくるんだろうね、あれ ね。
急にね、不
思議ですよね。さあ今日もフューチャードリーム番外編、楽しみにしてますっていう方もなんか表でメッセージいただきましたけども、
ありがたいね。
みんなどんなところで聞いてるんですかね、これね。
そうですよね、お家かな。運転中はやめた方がいいと思う、
運転中はね。あ、そう、今日はあと、そうだ、あの医大祭があるんですよね。
あ、そっかそっか。
旭川医科大学の医大祭で
今年誰来るんでしたっけ。
今日がもう、あ、そう、もう、あ、午後1時半から鈴井さん、鈴井孝之さんが講演するんですよ。ダメ人間のすすめ
進めるの、
なんかダメ人間クラブさんみたいですねこれダメ人間のすすめ、自己嫌悪こそ自己再生の始まりというタイトル。面白そうですね。
面白そう。
これ入場無料なんですけども、あの、午前11時30分が整理券配布して200名限定なんですよね。
あ、じゃあもう、
だからもう無理です ね。間違いなく。鈴井さんと一回だけ僕お仕事したことあるんです。
お、
前もフューチャードリームで表で放送し話したことありますけども、鈴井さんと。
どのくらい前ですか。
もう5年、6年ぐらい経つかもしれない。あのワッサムのパンプキンフェスティバルという、11月にかぼちゃの収穫を、秋の収穫を祝うお祭りがあるんですけども、そのイベントで鈴井さんと鈴井さんの奥さんもいらっしゃって、で鈴井さんはそこであの何か司会をしたりとかね、講演、あのイベントに出たわけじゃないんですけども、そのオフィス級のタレントさんでオクラホーマのお二人が、あのイベントを盛り上げてくれてたんで、それでこう応援に来て、お忍びで来てたんですよね。
あ、すごい。
の控え室でね、僕はそのまさにパンプキンフェスティバル の、あの台本を書いたりする仕事してたんで。
あ、そう、あ、そういうお仕事もあるんだ。
僕もともとそうですよ、あのもともと公開録音とかの、ラジオの公開録音とかイベントの台本を書く仕事してたんですよ。
あら、それ知らない、初耳かも。
しのちゃん行ったことなかったっけ。だから まあ、言ってしまえば知ってる人は知ってると思うんですけど、言ってしまえば H とか B とか C の公開録音の台本を書いたりとかしてたんですよ。
あ、そうだったんだ。
ヤスさんのカーナビの公開録音のイベントの台本も書いてましたしね。
もともとは 裏っていうか、
そう、ディレクターの仕事も、もちろんあの当時もこの、FM リベールで番組もやってましたけども、うん、その台本書き、まあ何でしょうね、前昔あの小山薫堂さんが誰だっかの話だっけな、なんか 11PM かなんかの台本を書いた時に、誰かが書いた時におっぱいボヨヨンって書いた一行、これで放送作家って名乗って名刺出してた人がいるって言ってたから、まあそれで放送作家になれるって言ってたという話からするとですよ、
うん、
まあ俺もほう、まあ、そうだね、放送作家になるんですかね、それだけやったらね。
そうだよね、
まあ、
なるなる。
公開録音の放送の台本書き専門でしたけどね。
あ、今もそれをやられて、
今はやってないですよ、今はやってないですけどね。
どうですか、また同じような話が来たら。
うーん、大変なんだよね。
あ、
結構、まあ、それ以外もやってたから、あのタレントさんの仕込みとか。
タレントの仕込み、
そうで、オクラホマと交渉したりとか、そのとかタレントの仕込みやって、要するにイベントをこう受け負っていろいろやってたんで、うん、ただ皆さんそうじゃないですか、番組仕組み分かってるよね、
うん、
番組で放送作家の人が書いたりとかするでしょ、
うんうん、
番組を多分大人になったら分かったと思うんですけども、例えばフジテレビの人がフジテレビの番組を全部作ってるわけではない、
うん、
実は、まあ、デパートと一緒で、うん、流しをしている、電波の流しをしているようなもんでさ、間にはその専門の制作会社があったり、放送作家の人がいたりとか、美術の制作会社の人が入ってこう作ってるわけでしょ。
そういう仕事されてたんですね、麻生さん。
やってましたね。
そっか。
鈴井さん、そうだから、その時にねお会いして面白かったですよ。オクラホマに、あのもっとしっかりやれとかなんか怒ってたんですよね。あの
袖口からなんか聞こえるっていう、
あの控え室で。それなぜかというと、うん、その時にあの今あまり正直テレビで僕見てないんだけど、深田留美子さんって知ってます？あの、ね、モノマネする人なんだよな、歌も歌ってる方なんですけども、そのダイエット企画かなんかでね、北海道の HBC の番組に出てたんですよ、うん、ダイエット企画もので、
うん、
ちょっとこうぽっちゃりした感じの歌い手さんなんですけどね、でも喋りが面白いのよ。で、歌って喋りが面白いでしょ、
うん、
で深田さんが当時その歌手のゲストで、でオクラホマさんが司会だったのかな、
うん、
だけど深田さんの喋り面白かったから
あ、負けてたんだ。
ちょっとでオクラホマの2人が、
うん、
あの少し消えかかってたかなっていう感じだったんで、
うんう
ん、あのちょっと激励でね、うん、鈴木さんが葉っぱかけてましたね、うん、
そりゃなるわね。
でも今はねオクラホマの2人頑張ってね、テレビの朝の、
うん、
HTV に出てますよね、
はい、
キャスターを務めてますよね、
うん
うん、そんな鈴井さんの講演が今日あるんですね。もちろん大泉さんはもう
ね
もう全国的にもうほとんどあの収録って東京なんだってね。
あ、そうなんだ、
うん、そして明日、そう、あの狩野英孝さんとワイルドだぜのスギちゃん来るの。
朝日明日か、
明日スギちゃん来るんだよね。すごいじゃないですかこれ。前売り券1000円で当日券1200円だそうですけど、きっとすごいんじゃないかな明日。
ソールドアウトでしょ、もう
ソールドアウトでしょう ねスギちゃん営業してまた帰っちゃうんだろうけども、
うん、
ちょっとこれちょっと興味ありますけど ね生で聞いてみたいですけど
ね行ってみたい、
うん、まあ、そんな感じで旭川は本当初夏の何だろう、もう初夏のこうイベントが目白押しで、
ね、夏が来たっていう感じですよね。
うん、
うん、何を今麻生さんいろいろとね、資料を物色してらっしゃる。
いや俺喋んないとしのちゃんどうなるかなって今試してみた。
あ、そうなんだ、
うん、
今目の前にあるのはね、福井博さん特製のステッカーがついたお写真です。
メッセージがボンボヤージさんから。健太さん、しなさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも愉快で天然な放送を楽しく聞かせていただいております。 さて福井博さん特製の番組ステッカーが届きました、うん、昨日届いたようなのですが気づかずに出勤してしまい今朝ポストから取り出して開封しましたが雨対策のビニールに包まれた長官の隣にあったので水滴で若干濡れてしまい現在全力で乾かしています。
はあ、そっか。
まずは深くお礼を申し上げます。
いやいやいやいや、ありがとうございます。
さて先週レーティングの話に触れていましたが全国一斉か分かりませんが関東圏は来週からレーティング週間に入ります。なんだっけレーティングって。
レーティング、
なんだっけ
レーティング、
うん、
ってなんだ、
なんでしたっけ、
わかんない。
何かしのちゃん喋った記憶ありますか
先週。
うん、
いや先週の、
ああこれは3ヶ月に一度の割合で巡ってくる楽しみなひととき、出さないと当たりませんよといういざなう DJ やパーソナリティの甘い言葉に乗せられてメールを送りまくる1週間になりそうです。あれだ、視聴率調査月間だ。
あ、
視聴率調査週間、
はい、
レーティング、んー、じゃあ今すごいんだ ね、
ね、
関東の方で。
それは関東だけなんで全国的なものじゃないんですか。
多分あの全国と一斉の場合もあるし地方地方でこの地域によって日にちが違うんじゃないですかね。
うん、北海道もそうすると近々あるかもしれない
ですね。
ですね、
うん、どんなもの当たるんだろう ね、
ね、
前ねボンボヤージュさんいろいろとあのノベルティグッズたくさん持ってらっしゃいますからね、うん、また宝物増えるんじゃないですか
ね。え、その都度こう写真とか拝見するとわこれもあるこういうのも持ってるんだってね、
うん、
まずいいねいいねをどんどんクリックしちゃうんですけど。
フェイスブックで、
うん、
あ紹介してるんだ、
うん、
自分のその宝物、
そうステッカーが届きましたとか、
もうすごいよね、うん、昔あの、うん、なんだっけなんとか生活検証
生ナスビ、
ナスビの検証生活ってあったけど意外とラジオって当たりやすいのかもしれないよね。応募する人がテレビほど多くないと思う
から、ないかもしれない。あとその検証のコツっていうのがあるんでしょ、あまりこう人様の目につかないようなものに出すとすぐ当たるとか。
あ、やっぱり人気あるでしょうね。前、うん、朝丹の桜本さんもおっしゃってたじゃないですか、
うんうん、
近場の温泉とか当たりやすいけども遠いとやっぱり、ね、日程的にも時間的にも厳しいから応募する人が少ないって、
うんうん、
そういうちょっと考えると当たりやすいものに応募できるんじゃないですかね。
そうですよね。まあ、ボンボヤージさんまたねお宝が増えたら教えてくださいよ。
はい、
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしていつもね表にもいただきましたがおじゃるんるんさん、
ありがとうございます。
横浜は雨の朝です。
あ、そうなんだ、雨なんだ、
今日雨なんだ、そうだよね、6月だもんね。
そうです、本州でいう梅雨入りですもん ね、
ね、したら、あ、今なんか
の
ろしの音上がったね、
うん、始まったんだ、
始まったのかも、始まったんだ ね、 ね、音楽大行進ね、はい、ここからはちょっと更新はもちろん見えないんですけども、
うん、ここからはね
一本買い物公園を隔てた昭和通りに行くと見れると思いますけど ね、
うん、
ね、今すごいんじゃないですかね並んでて ね、
ね、
うん、おじゃるるんさん、横浜は雨の朝です、おそらく梅雨入りですね。雨の日の外出はお気に入りの傘を差してけれどその傘はなくなってしまいました。傘なくなった。しばらく前に気に入って買ったその傘、うん、もったいなくてなかなかさせませんでした、うん、先日ようやく会うことになった大切な人との食事が雨の日、うん、お、さすチャンスだね、うん、この時こそと使ったのですが入ったお店で他のお客さんが間違って持って行ってしまったようで傘立てには私のと似たような傘がポツンと置いてありました。悲しかったけれど仕方がないことです。それより悲しいのはお店の対応。私たち以外は団体さんだったので代表の人に聞いて連絡しますとこちらの連絡先までメモしたのに梨のつぶて、一緒に食事したお知り合いのおすすめのお店でした。内装も料理も美味しかっただけに残念な印象が残ってしまいました。
やっぱりお店の人の対応私も結構気にしますね。こう料理とか雰囲気とか良くてもお店の人の対応がちょっといまいちだと、あ、もうここ来ないってなりますね。
お店の対応がちょっとこうだと、
お店の人の対応がちょっといただけない感じだとね、こうツンケンした感じとか、
例えば
なんだろう、こうこうこうなんですよねってこう質問をすると
この料理は、何が入ってるんですかとか、
うん、聞いたりしても、いやちょっと聞いてきますって、
うん、まあ、アルバイトって見るからに分かる方に聞くと大抵そういう答えが返ってきますよね、
うんうん、まあ、それはその、まあ、知らない、分かんないならまだいいんですけど、
はい、
なんかもう客商売なんだから、いくらね若いアルバイトのことはいえ客商売してるんだから、もうちょっと挨拶しっかりしなさいっていうようなことがいますよね。
お、うん、言いますね、しのちゃん。
やっぱりね、こう挨拶、こう頭も下げて、まあ、自分もそうだったんですけど、頭を下げて成長するものがあるので、
なんか今言ってるしのちゃんは別人みたいですね。
あれ違うの？違う人
っぽい。違う人っぽいですね、はい、でもそんなしのちゃんがそういうお店に入って仕事をすると、もっと準備早くしろよって多分怒られているイメージが湧きますね
、うん、そっちね、準備の方でね、
うん、
そっか、じゃあダメだ、
もうちょっと早く来いとかねなんかもうなんか総裁以上のあの仕返しを食らって怒られているイメージが
いつもこうハーハー言いながら出勤するのね。で出勤 のタイムカードもうギリギリでね、ガチャとかやってね、
うん、この間僕あの某焼肉店に入った時に、あのなんだっけ、道産牛の上カルビって書いてあったんで、うん、これもう美味しそうだなと思ったし、あと特上カルビとか結構上上ってつくのが多かったんですよ、
うんうん、
なのでこのお店で一番うまいのをもう食べたいんで、一番うまいやつとあと二番目のやつを教えてくださいって言った、うん、そしたらその人がわからないっていう顔をして、あのすごいこうだからちょっと震えてるんですよね。
あらあらあら。
そしたら通りかかった多分マネージャークラスの人なのかな、うん、あの多分洋服がこうワイシャツ着てて、あのジョッキじゃないけども、黒い なんていうの、
エプロンみたいな、
ベストみたいなのを着ている人がいたんで、うん、その人が察してくれてね、どうしたんですかって言うから、あのこのお店でね一番おいしい焼肉を今日一番おいしい焼肉を2つ食べたいんですけど、どれがいいですかって言ったら、あこれはこれとこれですって教えてくれましたね、うん、
あ
やっぱアルバイトのような方に声をかけるとなかなか答えが返ってこないかな、
うん、
まあ、こういうですね具体的な話をするとイメージが浮かぶと思うんですけど、どうですかしのちゃん。
そうですね
スケッチトーキング、
はい、
ぜひですね、例えばっていうのはちょっと具体性が足りない時に僕聞いてるんですよ、しのちゃんに。
うん、
うん、
分かった、具体性ね、
具体的に聞きたいのよ、しのちゃんの話を、うん、
分かったよ、
なんですね、
分かったよ、はい、ねえ、でもその傘ね、
ね、
お気に入りであるほどショックは大きいよね、
うん、
私も何回かある傘は、
お店にたくさんの傘が並んでいるからしょうがないですけども、新たな一本を探しに行きますっていう、でもお気に入りの傘ね、結構ほら100円とか200円とかコンビニで買ったようなビニール傘じゃないでしょ、
うん、
もちろんさ、例えばプランタン銀座とか分かんないけどデパートとかでさ、お気に入りの一本探して雨の日が来るのを楽しみにしているような傘じゃない。
そうで、ここぞっていう時にやっとね、
でこれをさ間違えて持ってくって、その人の神経はやっぱり怒りたいよね。
そうだ、
ね、普通わかるよね。でこれさ確信犯っていうのもちょっと疑いたくなるよね。
あこれちょっと可愛いからこれもらっていこうっていうのもなきにしろあらずだよね。
あの幼稚園でね、俺聞いたんだよな、友達に靴を盗まれたって。もう明らかに違う、もう間違いないような靴なんだけど、ちょっとブランド物の高い靴履いてったんだって、うん、そしたら帰った時になくなってたと。
私も靴ね、なくなったことある。
あるな、靴って持ってっちゃう人いるんだね。持ってっちゃう、
いるんだよ、
それで確信犯、だって間違うわけがないじゃん、うん、こう足のサイズ違和感も絶対わかるし、
うんうん、
あれこそ確信犯だよね。
そう、何なのって思う。
はい
ね、
いやそれがいまいち、ごめんなさい伝わってこないですけど、何がどうなってそういうのがあったんですか。
いや靴ね、靴盗まれたことありますよ私も、
はい、
うん、病院、しかも病院で。
あそれを知りたかったんですよ。病院で
靴を脱いでスリッパで行き来するような病院、まあ、ちっちゃい病院でね、
うん、
で隣には鍵かけたロッカーもあるんですけど、うん、まさかって病院でそんなことあるわけないだろうって、そんなことされたことないから今まで、うん、だから鍵かけるロッ 家の隣には普通にね、あの 棚式の靴箱があって、うん、そこに入れてたんですよ、うん、いざ帰ろうとしたらないの。
それ結構した靴なんですか。
だいぶ前に買った靴なんだけど、でもほとんど履いてない、履いてなかったから新しかったんですよね。
あ、それはちょっとショックだよね。うん、俺逆に置いてったことはありますけどね。
それいらないから。
あの某病院に、
うん、
よく言うじゃない、病気した後にとか、こう怪我したり病気した後にこう通ってスリッパ使う自分で、
うん、
でこう出る時にそのスリッパを持っていくと、この持ってっちゃうから、
うん、
病院に置いていくといいよって聞いたことあります
か。ありますあります。
それで置いてきましたね、うん、で通院することになった時に2週間後ぐらいにもまだその場所にあったんで、
まだあったんだ
下駄箱にいい加減に気づけようと思ったんだけど、さ、気づけようって失礼ですよね。
そうだよね
処分してもらうこっちなのにね、処分してもらってる方なのにね、置いていったことありますけどね。
いやでもまたね、いい傘見つかるといいですね、おじゃるぬんさん。
ね、そしてこちら、ごまパパさん、
ありがとうございます。
いつも楽しく愉快な以下同文
省略されたとうとう
コピペだけでは物足らず、コピペだけでも結構楽なんですけどね、うん、いつも楽しく愉快なでさえも切られてますね、ここでねいいんですよ、もっと簡略化して ね楽していただいていいんですよ、
う
ん、これは
楽してちょうだい。
先週末は運動会があったり、チームリスナージャパンの結婚式パーティーがあったりとバタバタしていたのでお便りすることを忘れていましたいいですよ、
いいんです、
まあ、いいんですよ、気がついた時で、
そっち優先で ね、
はい、ステッカーを早速送っていただきありがとうございました。福井さんのステッカーは本家でもいくつか もらっていますが、引きを取らないというよりもう肩を並べる出来ですね。
お、
これ大好評だよね。
本当だって、もう操作も私もさ、うん、もう美化しすぎの似顔絵でしょ。
俺これはあのさ、俺の本当再起の時に入れて、本当に棺に本当入れてほしい。今言っとくから、本当に
分かった、うん、私も入れればいいの、
うん、入れといて絶対にね、
うん、
持って帰りたい。
分かった、
嬉しいよ本当に。福井さんのステッカー本当ね大人気なんですよ。次にお二人が神奈川に来られるチャンスはかなり少ないと思いますが、ぜひお会いしたいです。私が旭川に行ければいいんですけどね、ということでこれからも頑張ってくださいっていただきました。ごまパパさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。6月7月8月がまあ北海道のいいシーズンというふうにね、旅行会社でも歌ってますんで、ね、
ぜひちょっと
ね
機会があれば、あの LCC 使って、
ね、
でも今スカイマークね叩かれてますよね。
なだって、まあ、まあサービス業なんだからそこまでは
何でしたっけ、お客様への、クレームに対応するその方針っていうんですか、うんうん、お客様へのそのクレームに対する方針、まあ、会社の方針、接客方針っていうんですかね、うん、それがあの座席の裏に入ってるそうなんですが、
あの苦情があったらうちに言うなと、
うん
うん、消費者センターですかにそっちに問い合わせてくれとか、
税金使っている消費者センターの方にね、なすりつけるなすりつけるなっていう声があちこちで上がって昨日でしたっけ、なんか謝罪してましたよね。その消費者センターに言うっていうのは間違っていた、
うんうん、あそっちに、あでも、まあ、うちらに言うなっていうのは相変わらずなんですね。
まあ民間企業で会社ですからね、うん、会社によって方針違うしね、うん、まあ、そこ込みでの値段なんだって言われたらそうですからね、
うん
うん、昔は今日の新聞に載ってにも書いてありましたけれども、昔はあの客室乗務員っていうのは否定語を使ってはいけないっていうね、僕も聞いたことありますけども、できませんとは言えないんですよね。
そういう場合は何て答えるんですか。
できかねますとか、あるいは何でしょう、ちょっとワイン持ってきてよって言われたらソフトドリンクをご用意しておりますとか、
うーん、
ワインをありませんではなく、うん、お茶を用意しておりますとか、違うこう否定形をなるべく使わないように。でもあの文面はほとんど否定形だもんね
そうだね、
うん、でも友達にも客室乗務員現役の方もいらっしゃるし、元の方もいらっしゃるし、お話伺うとやっぱり大変なんですよね。
だろうなって、私も飛行機乗るたんびに思う、うん、いつもニコニコしてるでしょ。
もちろん僕はそんな困らせるようなこと、まあ、目の前にスッチーが座っていた時に今日お疲れですねとか声をかけたりとかそういうのはしたことありますよ。声をかけるぐらいはいいじゃないですか。
まあね。
ね。
うん、
でその声をかける以上の、まあ、負担を感じる場合がやっぱあるんですよ。
あ、だろうな。いろんなお客さんいそうだもん。
ねえ。ね、例えば。
例えば。
そこでこうしのちゃんがこう被せてくると話が盛り上がるんですけどね。
ちょっと日経新聞が読みたいんだけど。他の新聞じゃダメ、これが読みたいんだけどとかね。
そうそう、新聞のリクエストとかね、うん、あとは、まあ、僕もその経験をしましたけれども、小さいお子さんをと一緒に乗っているお父さんお母さんだとやっぱり自分の子供がね泣き始めるとやっぱり気を使うんですよね、うん、で一生懸命こうなだめるんだけどもなかなか泣き止まない、うん、そうするとやっぱり我慢できない方が周りにいらっしゃって、うん、こう客室乗務員さんにねこうちょっとなんとかならないのとかやっぱ言うわけですよ、うん、でそれを聞いて一生懸命そのクレームを言ったお客様にもうまく話をし、うん、その泣いているお子さんをお持ちのお父さんお母さんにもうまくお話をし、ある時には自分がこう抱いて後ろの方に持っててあやしたりとかそういうご苦労もあるんですよね。
そう、空港のね、どこの空港だったかな、空港のトイレに行った時に化粧台の大きい鏡の前にねスッチーさん2人いたので、こう聞く耳立てるわけじゃないんだけど会話って聞こえるんだよね、うん、その会話を聞くと愚痴だった、 あいつがああだこうだっていう。
そうですか、
うん、でもそういうとこです、会社の話ってしてもいいのかなってちょこっと思ったけど、あでも、うん、あ彼女たちも人間なんだなってやっぱりいろいろあるんだなって思っちゃった。
それはあれですね、あまりによろしくないですよね。
まあね、
普通はもっとプロはそんなとこで喋んないですからね、
う
ん、
そうと思ったんだけど、まあ仕方ないよな、仕事するんだったらって思っちゃった。
よっぽどね、その乗っていたお客さんの中に、うん、こうなんだろう、手を焼く人が多かった
なのかもしれないよね、
うん、それにだってしのちゃん乗ってたんでしょ。
かもしれないね。
はかもしれないって意味が分かんない。どういう意味、
うん、空港のトイレだから。
あ、空港のトイレか、
うん、
あ、
飛行機のトイレじゃない、
ごめんごめん、うん、勘違いした、飛行機のトイレの中で行ってたもんね。空港のトイレだったらありえるんじゃないですか、それは、ね、だってしのちゃんだって会社の中でしょっちゅう行ってたでしょ。
あーなんかねあーやっぱりね、必ずいるもん
ですよ。空港のトイレだったら僕は OK だと思いますけどね。
うん、うん、もうまあ従業員専用のトイレとかだったらまだね。
あ、別のお客さんとも一緒。
そうそうそう、
うん、うん、それはもう客室乗務員って書いてあったんですか、分かるんですか。
姿形がもう制服だったから。
姿形が制服で、うん、もしかしたらコスプレかもしれないですよ。
そんな
どっかで撮影があって。
そんなことないです。
いやいや
なんでこう確率低い方に行くかな。
いや、スケッチトーキングではそう言ってはいけないんです。
お、
あれ僕の本読んでませんか。
読みました。
書いたでしょ、
うん、
これは水ですと言ってはいけないって僕書いたと思いますけど。
それね、
もう自分の主観でもう客室乗務員だと思って今僕にその噂を流しましたよね今ね、
うん、
ただその服装を着ててもしかしたらコスプレしてた女の子かもしれないじゃないですか。
そうだね。
でしょ、
うん、
でそれは不確かな情報ですよね。
不確か。そうだね、確率は高いけど絶対ではないね。
絶対ではないよね、
うん、
はい、
そういうこともありました。
なるほどね、はい、そうですか。今福井博さんのステッカーの話からこうなったんですけど、どっからどうやって飛んだのか、う
ん、何の話だったんだっけ。
飛んだしたんですかね。ラジオネームよしよしさん、
はい、
福井博さんのステッカーを応募するの忘れていました。まだ在庫ありますか。よろしくお願いします。
な
ければ安っちいステッカーでもいいです。おありますよね。じゃあぜひこれちょっとしのちゃん
お送りしますよ。よしよしさん待っててくださいね。
待っててくださいね。
はい、あと何枚、まだ何枚かありますので我こそはという方
ね、
うん、お待ちしてますよ。
通りすがりの凡人さん、
うん、
ステッカーありがとうございました。
はい、
よくお二人の特徴出てましてよかったです。次は次はタオル版、次これ次はかな、
うん、
次はタオル版ですね。矢沢タオルに負けないぐらいの考えてます これどういう意味なんでしょうね。タオル版ですね。なんか
ステッカーの次はタオル出したらどうですか。
タオルを作ったらどうですかっていうのは、安田タオル負けないぐらいの、
やだわって書いてるやつでしょ。
なるほど、これ振るんですかね。どこで使うんですかねこれね。ありがとうございます。そしてと番外フューチャーで、健太郎さん、しのちゃん、こんにちは。チャウチャウ父さんです。
こんにちは。
いつも愉快で天然な放送を楽しく聞かせていただいております。今日は仕事のため帰ってからゆっくり聞きます。しのちゃん、メッセージ入りの福井さんのステッカーありがとうございました。
いいえ、
今週はあれだね、ステッカー届いたっていうこのご連絡メールが多いですね。
うん、
うん、そうですね。そういう方からたくさん続々届いていたからで、まだ何枚かあるんだ。
ありますよ。
もしね、あのなくなり次第終了なんで、もし欲しいという方いらっしゃいましたら、番外フューチャー宛てに、番外フューチャードリーマー宛てにメッセージを正式にいただければ、
うん、
その住所を書いていただければ
送りますので、はいね、住所、郵便番号、はい、郵便番号も書いてくださると助かります。
そうですね、正式にいただければな、うん、くなりまで差し上げますので、
はい
はい、ありがとうございます。今日ね、たくさん本当にいただいてね、
うん、
よかったよね。
いっぱいいただきましたね今日も。
ツイッターからね、
うん、
亀吉アングリさんから、スマホで聞いてますっていうメッセージもいただきました。
青森の天気はいかがでしょうか。
ねえ、どうなんでしょうね、
うん、
そしてこれ東京の方なのかな、あの東京の方なんですよ。あ、そうそう、フェイスブックで僕つながってね、これ僕がお世話になった、今 J-WAVE でニュース読んでる武田はじめさんっていらっしゃるんですけど、
はい、
その武田さんのお知り合いだと思うんですけどね、三森さんって方から、北海道のラジオがこうして聞けるのは感動ですっていうような内容をいただきましたね。
そうですね、
嬉しいですね。これを機会にぜひね、三森さん FM リベールのこのフューチャードリーム聞いてくださると毎週、
うん、
嬉しいですね。メッセージもいただけると嬉しいですね、うん、ね、これでね、秋田から来ると嬉しいよね。秋田からってあんまり来てないよ ね。秋田営業足りないんじゃないですか、しのちゃん。
あ、営業、営業します。
ていうか今まで何もしてないもんね、多分ね、しのちゃんね。うん、秋田から来たことって今まで俺ほんと記憶ないよな。秋田から来るといいよね、しのちゃん、せっかく秋田なんだから。
そうだね、東北を視野に入れて頑張るかな。
ん、
さあ、今麻生さんはご自身のフェイスブックをねご覧になりながらメッセージを探していらっしゃいますが、さてさて、
なんかしのちゃんはほ、あのいいですよ、僕がやってる、なんかしのちゃんのフリートーク喋りたい、なんか皆さんとシェアしたいこととかないんですか。ないですか。
今日のテーマあと一歩だったのにでしたよね、今日のテーマね。
はい、
あと一歩、多分ねこれね皆さん経験したんじゃないかなと思う。スーパーとか買い物に行ってね、何百何十何円ですっていうお会計が出る、
うん、
小銭を見る、あと1円あったらなちょうどだったのにっていうようなね経験ないですか。
1円あったらこう千円札で固まるのにねとかね。
そうそうそう、
あ、
そのあと1枚が足りなくてお札を出すしかないっていう、
うん、
そういう経験とかないですか皆さん。
ありますね。
ありますね。あとは、あ、そうそうそう、あと一歩、あ、そうそう、本最新版、最近出された本スケッチトーキング、
はい、
キャンペーンも終わりまして、ね、たくさん好評もいただいてまして、旭川ではこうちゃん4、
ああそうそうそう、ありがとうございます、
並んでますけれども、
こうちゃん方でね、おととい行った時に14位にランクインしてて嬉しかった。
こうちゃん方の旭川店で、
うん、
すごい、全体の14位でしょ。
いや、ビジネス書ランキングというところで14位に入っていて嬉しかったですね。思わず AKB でだったら誰だろうと思って、そしたら Facebook で教えてくれて、峯岸なんだっけな、なんとかさんと一緒ですって言われて、ちょっと彼女のことが急に気になりだして。
14位だったら歌えるでしょ。
そうだよね、
16位
だから、そうそうそう、だからなんか歌える気分になったんですよ。で、峯岸みなみさんだけが気になり始めたんです。本当に
もうちょっと応援しよう。
そう、誰よ、
うん、AKB のもうちょっと応援しよう、その人だけじゃなく。
いやだって峯岸みなみと一緒だから、峯岸みなみからやっぱ入った方が感情移入できるかなという、う
ん、いやそのコーチャン4で今はどこに置いてるか分かんないんですけど、私がコーチャン4に行った時は書籍のレジの真ん前に長くこうつらつらっと本が並べられていて、で新刊のビジネスとか並んでるんですよね。その一角に麻生さんの本があったんですけれども、私が行った時はちょうど麻生さんの本の前に一人の女性が立ってて、で立ち読みしてたんですよ、他の本ですけどね。で私がいやちょっとすいませんねって言って、その女性の前に手を出して麻生さんの本を取り、パラパラパラっとめくり、あ、へー、あすごいなってこういかにも隣の女性に聞こえるように言ってみたの、
うん、
でどういう反応するかなって、でずっと私がそこに立ってたらその女性は同じ本取るわけないから、私が一回本を閉じて戻してちょっと離れて彼女の様子を見てたのね。そしたら彼女がその今読んでる本を閉じて元のところに戻して他の本を探し始めたの。
それはあまり良くないニュースですよね、僕にとってはね。違うんですか？
ん？
閉じて置いちゃったってことでしょ？
うん、他の本を読んでたの。
うん、うん、
他の本を読んで違う本を読んでいたのを閉じて、はい、その場に戻してまた別の本を探し始めたのね、その棚の中の、
はい、
自分の彼女の位置は変えずに、
うん、
で彼女の手が麻生さんの手の方、麻生さんの本の方に伸びたの、
うん、
お私のさっきの演技が響いてるって思ったのね、うん、もうちょっともうちょっと、もうよしよし行けってこうパッて取ったのが麻生さんの本の隣の本だった。
だよじゃあまたあと一歩に、まさにその通り、
そう、あ惜しいって思った。
それはね僕知りたくない情報でした
今日のテーマあと一歩だったのに。
そうか、なんでこれこっちにこう手をこうグイッて引っ張んないの。
あそうやったらちょっと捕まるでしょ
そうですか、
うん、
なんか 1,2 分ぐらい聞いたけどがっかりしたメッセージで終わりましたね
今日のテーマあと一歩だったのに。
なるほど、
ということでね、
うん、
私のコーチャン4体験談を、
コーチャン4探偵団で、うん、ありがとうございます。そうでしたが、結局だからその人は取ってくれなかったということですね。
そう、そのままスーッと帰っちゃった、うん、
でもね結構読んでくださった方からいろいろメッセージいただいて、
うん、
僕のところにもメールがいろいろ来てるので嬉しいですよ本当に、はい、うん、まだしのちゃんからは感想はねまだ一度もいただいてないですけども、いいんですよ、まあ、しのちゃん読んでないと思うんで、はい、いいんですいいんです、
読みましたよ。
いやいいんです、いいんです、
読みました、これは水ですって言っちゃいけない。
いやいやいいんですよ別にしのちゃんは何も期待してないですから何も期待してないです。
あ楽だわ、
何も期待してないです
から、帰って楽だわ、
うん、もう先週もマラソンで僕実は千歳国際マラソンに、
ね、
親子マラソンに出たんですね。親子マラソンっていうのは3キロという短い距離なんで、
うん、
まあ、僕にとってはリハビリがてら出たの初めて、
うん、
ただね一つだけルールがあって、一緒に手をつないでゴールしなきゃいけない。
あ、お子さんと、
そう、
うん、
っていうのがあった、
うん、
で小学校4年生だからうちの娘、うん、まあなんとか一緒に走れるな、
おっと、
で去年も俺の方が実は早かった、
うん、
だからまあね一緒に走ってやるかぐらいのつもりで走ったんですよ。そしたらねその目録がもうねまんまと崩れて、スタートともうスタートした直後からどんどんどんどんどんどん走っていくんですよ娘が。
見えなくなっていく。
みんな隣にさ父さんか母さんいるんですよ、
うん、
俺と娘だけが縦に離れていくんですよどんどん縦に、
うん、
ちょっと待てよと思って、だけどどんどんどんどん走っていって、もうね300メーターぐらい、もうなんだろう、大きさ的に言ったら爪楊枝ぐらい、僕から見たらそれぐらいの大きさにしかもう遠くに見えないんですよ、うん、それで最後のゴールは絶対に手つないでゴールしなきゃいけないっていうルールあるでしょ、うんうん、周りは楽しそうに親子で走ってるんですよ、俺だけ一人ぼっちで、ゴールがようよう見えてきたら娘が待ってる。
ああ、
ちょっとふくれつらしながら
押せえよ
押せえよって押したらさ、ゴール手前でこうやっぱりこう盛り上がってるの、ゴール前は、
うんうん、
でこう実況アナウンサーの方がいて、やっとお父さん入ってきました、お父さん一人で入ってきました、お父さんだけがヘロヘロです
お父さんだけ、
娘が待っています、どんどん抜かされている中娘が待っていますみたいな お父さんヘロヘロです。やっとお父さんと手をつないでゴールみたいな。でその娘がゴールで待ってる時にどんどんどんどん抜かされていくわけですよ娘がね、うんうん、それを見ていて俺も切なかったけどもうごめん申し訳ないって謝りながら俺も一生懸命走ってる中でも抜かされてるわけ。
1年で大きく変わるね。
もうあもうねやっぱねバスケやってるでしょ。1年前は大したことなかったのよ。やっぱ1年間運動続けてると変わるんだね、うん、
特にね小学生成長期だからしね、うんうん、
太った父さんクラブ指導したんですけどもそういうともうだらしないと思うでしょ。でもね聞いてください、うんまあ、こう娘のおかげもあるかもしれないけどその甲斐あって僕はね気持ち的にはフェイスブックにも書いたんですけど3キロの徒競走だったんですよ。必死に追いかけてたんです。わかるこれマラソンじゃなかったんだから3キロの徒競走させられた感覚だったの。だからタイムがね15分38秒で283人中30位だった。
おお、そんなに。
そうだよ。だからもう俺よりも遅い人たくさんいたんだよ
ね。え娘さんのそのね、待ってたって話だけ聞くともう100何位とか。
もっとだから俺がいなければ俺が足でまといだったからもっとタイム良かったんだろうけども、うん、必死にもうね休むことなんかもう3キロの徒競走。
うわ3キロは大きいそれヘロヘロになるね。
途中でも転びそうになりもう泣きたいの我慢し
こう肺とか痛くならない
もう痛かったよもう
血のありしませんでした。
俺ここで大丈夫だろうかと思って倒れやしないだろうかと思ってい
やでもね娘さん効果だよね。
本当締め付けられる感じでね体中が。うわ太もものこう付け根は痛くなるしね。
次の日大丈夫でした。
いや大丈夫じゃないですよ。今も痛いんですか。
あれもう1週間になるよ
もうそんなもんですよそんな1週間でしたけどもね、このポッドキャストを聞きのあなたはあと一歩だったっていうのをたくさん経験されてますでしょうか時間が来てしまいましたのでね、うん、これにてお開きにしたいと思います。番外フィーチャードリーム配信15号でした。また来週